西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、昨日の雨は本当にすごかったですよね。もう暑さといい、雨の降り方といい、もうほんまどないなってんのって言いたい今日この頃なんですけれども、子どもたちの夏休みも始まりました。明日から3連休という方もいらっしゃいますよね。なんか暑さに負けずパワーアップしなきゃって思ってらっしゃるあなたへ、今日はすごいパワフルな方の登場でございますので、きっと元気をいただけるんではないかと思います。奇数月の第3金曜日の西宮再発見は、民族学研究者の西尾よしみさんの登場です。西尾先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。とりあえずよっこいしょって言ってますんで、なかなかパワフルとは、最近熱っていうのとよっこいし、どっこいしょがセットになって出てきますんで
一回言ったら10円貯金とかしたら結構たまりそうですよね。
ですね
さあ、今日はですね、五感で楽しむ西宮と題して、まあ今年度ね、いろいろ、お話をいただいてまして、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚、この5つの切り口ということで、今日は視覚、
まあ、視覚というか、色ですね、彩りという、この番組の、タイトル、彩っていう、彩りって、入ってますけども、いい言葉やなと私は思うんですね。で、単なる色というよりは、色味とか彩りとかっていうふうな言葉にした方がね、柔らかくて、こう、馴染みやすいというか、っていう言葉やなと思って、好きな感じというか、なんです、
で、今日のタイトルは、五感で楽しむ西宮、彩りと題して、いろいろご紹介いただくんですが、早速いただいています。
ありがとうございます。
ホルデンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
体温のような気温の毎日ですが、本当にね、まだ7月。西宮の夏の彩りを満喫するのはこれからですよね。って本当に、これからですよね、夏はね、
満喫しましょう
、自分的には来月の広田神社で催される竹灯籠を楽しみにしています。いろいろな西宮の夏の彩りを楽しみたいので、バテないように頑張りたいと思っています。今日は西尾先生のご登場、出かける予定がありますが、放送には間に合うように帰りたいです。
ありがとうございます。
西尾先生の彩りあるお話、楽しみです。遅刻したくないです。いただきました。ホルルンさん、もうご出席いただいておりますか？
はい、ありがとうございます。
はい。ということでね、今日は、五感で楽しむ西宮。彩り。でございます。
とりあえず、増井さんに質問します。季節によって特徴的な色、色目といいますかね、があると思うんですけども、やっぱり西宮の春って言ったら、
もうそれは桜のピンクですね。
そうですね。これはどなたも間違いようがないのではないかと思いますけども、まあそこにちょっと若葉が出てきてね、ちょっとずつ緑も間に入りますけども、桜のピンクをはじめとして、順番にいろんな色の花が咲いていきますよね。心がこう、ときめくというか、季節ですね。その色が季節を思わせるという、なると思います。でこう今のこの7月から、夏ですね、もう夏といえば
夏といえば 暑いからなんか水浴びしたくなるとか水に親しみたくなるとか、は
いはい、空を見たらやたら青いので
青いですね、はい、雲見たら入道雲がやたら白いですよね、
はい、これがね黒くなると今日ちょっとお天気があるんですけど、
そうなんですよね、
はいはい、まあそれはそうとして、うん、やっぱりあの西の宮には真ん中に甲子園がありますからね、はい、やっぱり甲子園で特徴的なっていうのは白球とか、はい、甲子園の上に広がる青い空っていうのがやっぱり絵面的には非常に見栄えがしますので、
はい、
うん、印象的な色ではないかと思いますね。青、はい、だから私は青とも言いづらいし白とも断定できないので、うん、まあ青時々白ぐらいかな
と
今日は表現したんですけどね。
両方あると、
はい、両方ありだと、はいはい、思います。
はい、はい、
で秋になってくるとこう、まあ、これまでもお話をしたりしてますけども、うん、だんじりとかしないっぱい出ますのでね、
はい
はい、でそれは皆さんよく見られてると思うんですけども、今回ね、まあ、これから秋祭りの時に注目して見ていただきたいのがだんじりはね飾り幕ですね、うん、がついてるんですね。彫刻だけのものもありますけど、はい、あちこちこう金のすごい豪華な刺繍が施された幕がついてるものが多いんですが、
はい、この間だんじりパレードなんかをね、はい、ちらっと見たら、はい、うわ豪華っていう、うん、ね、だんじりオンパレードでしたね、
はい、だからね金色の刺繍がものすごい気になるんですね。
金色、
はい、はい、ですけど下地の色、要するにその、生地ですねは赤が多いんですよ。で、ラシャとかビロードとか、そういう生地に、金糸で、豪華な刺繍をしていくのが多いので、まあ、中には黒もあるんですけども、赤っていうのが結構あって、でも、刺繍とかの方が目につきやすいので、うん、下地の色まではあんまり皆さん見られてないと思うんですが、まあ、ちょうど昨日かな終わった京都の祇園祭りでもね、
はい、
めちゃめちゃ豪華な引き山の引き幕とか、見送り幕とかありますけど、あれもやっぱりね、赤色がベースのものが結構やっぱ多いですね。まあ、ビロードラシャっていうのは輸入物ですからね、高価な布だったので、それを使ってるっていうところもあるんですけども、やはり、ね、赤っていうのがエネルギーの塊みたいな色ですので、
あ、そういう、はい、やっぱり意味合いがあるんですね、あるんですね、色の持つ、
うん、なのでこう色にはね意味があるんです実は、うん、でこの後こういくつかお話をする中に、
はい、
その色が持つ意味とか力とか、うん、いうのをこうちょっと少しずつご紹介をしたいと思うんですけども、はい、色には意味がありますので、
はい
はい、で赤は、まあ、そういうところに象徴されるように、うん、エネルギーの塊みたいなところに、はい、使われるっていうところがね結構あります、う
ん、なるほど、
はい、
なので秋は赤
ですね。
まあもみじが色づいてね、はい、赤くなったりもする季節ですしね、
ちょうどね、黄色からね赤になって、それがもっと渋く赤く濃い赤になっていくとね、季節の進んでいくのがよくわかりますので、一色ではなくていろんなものが混じるというか変化していくっていうのが、はい、やっぱ面白いとこかな。日本のこの季節感っていうのがそこに出るかなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
はい。
で、季節が進むと今度はまあ冬になるとね、落ち葉になって茶色かなと思うんですけども、でもまあ、お正月も近づくとね、お餅つきをするのにとか、
はい、
ちょうどね、西の目でそこの冬の酒造りがね、はい、今は機械なので一年中しますけど、
うんうん、
かつては冬、缶造りでしたから、冬になるとお酒作りのね、白いお米の蒸し上がった、と湯気とかね、もう印象的にやっぱりその風物として必ず写真とか出てきますし、はい、で、残念ながら今は作らなくなりましたけども、船坂で寒天作りをしてましたので、
はい、
であれは冬のこう気候の、寒いのを使って干すんですけども、うん、でそれを寒ざらしにするとね、非常に白い綺麗な寒天に仕上がるので、うん、
はい、
明治の中ぐらいからなったんですが、一時期は、ね、特産品でだいぶ出てたんですね、
はい
はい、もう残念ながら今はありませんけども、だからもう季節季節で見せてくれる色が違いますので、
はい、
面白いなと思いますね。
あ、また夏の白と冬の白とのね、
はい、
色合いもちょっと違うんでしょうしね。
は
あ、色 って不思議ですね。
不思議ですね。うんうん、色はいろんなことを教えてくれます。これちょっとダジャレになるんで言うんですけど。でもね、本当に、はい、こう、色を示す漢字っていうのは、やっぱ使い方によって季節を表しますし、うん、で、いわゆる俳句の季語ね、はい、とか、時候の挨拶の中にも、うん、色が出てきますよね。はい、白秋であるとか、はい、白露であるとか、まあ、季節の時に、まあ、霜がつくとか、梅雨がつく時、白くなりますからね、それを、うん、言ってくれますし、で、春やったら、萌え木とか若葉とか、
はい、
色味がわかる。それでも、その言葉、色の文字が入った言葉で季節がわかるという。まあ、いろんなことを示してくれるっていうか、はい、それを象徴するものでもあったりすると思いますね。
はあ、やっぱ色と生活というか、はい、そういうものがこうすごく密接に結びついてたんですね、うん、古来からね。ね、
はい、ね、まあ、古来といえば、十二ひとえってありますよね。
はい。
で、あれって色味が大事です。これ、今度は色味なんですね。
ほう、
色の取り合わせ。
はい。
はい。それによって季節を示すんですね。うん、黄色と緑と、何でも組み合わせて、かっこいいんじゃなくて、3月に着る衣装には、このピンク色とこう、萌え木の色とって言ってね、セットが全部決まってる。うん、色の重ねって言って、うん、色重ねって言って、こう、組み合わせが決まってるんですね。
うん、
で、それを時ならぬ時に着てしまうと、うん、あいつはやぼやって言って、
あれ
後ろ指さされるんですよ。
季節外れの組み合わせやったら赤のですか。そうそう
そう、赤のですよ。だから、うん、かつては紫式部も清少納言もですね、
はい、
宮中の女房がそういうのを着てるとね、はい、人ダメねって言ってね、言ってたらしいです。
あら、そうなんですか。
だから、やっぱり物事を分かって初めて使えるっていう。とこもあるので、
じゃあやっぱり季節と、はい、そういう感覚がすごいこう密接にっていうの、
は
い、だから
春はその若葉の出始めの頃なので、うん、浅い黄緑色で、
はい、
濃い緑でお花の色を象徴するような薄ピンクで黄色とかいうの組み合わせになるっていうね。
はあ、なかなか
教養がいります。
本当ですね。はあ、まあそこにも色がいろいろと介在してたと。
はい、はい、介在して、はい、でもね、色になんかね願いを込める場合もあるんです。
願い、
はい、
ほう、
今年のね、梅雨っていうのは、早く入って、あっという間に明けてしまいましたので、その時は、もう、雨降れへんのかなと思って、ヒヤヒヤしましたよね。
水不足じゃないかってね。
ね、ありましたね。はい、で、もうだいぶ前になりますけど、前の米騒動か、あんな時は水不足でね、ダムが干上がって、とか言って。で、雨乞いっていうね、雨降ってくれっていうお祭りが各地でありましたけども、うん、それとか、逆に雨が続いた時はね、日照りを、うん、お日さん欲しいのでっていう、そういうお祭りもあったりとかするんですが、はい、それを形として、作って神様にお供えすることで、うん、程よき、雨降りを頼むっていうね、祈願の方法がありまして、はい、でそこにも色というのが密接に絡んでいて、
はい、
神社に奉納するものに、絵馬ってありますよね。
はい。
絵に描いた馬ですよね。
あれ、
本当はね、生きた馬を納めるんですけど。いや、そうなんです。古くは、ほんまに、お馬さんを、神様に乗っていただくために、奉納するんですけども、
はい。
やっぱ奉納するのも大変ですし、
ね、
受けた側も大変なので。
そんないっぱいいっぱい集まってきたらね、お世話が大変ですよね。
で、まあ、そこを、誰でも、っていうか、できるだけ、たくさんの方が、まあ、祈願できるようにっていう、まあ、ちょっとした簡略系として、
はい、
板に描いた馬の絵、なので、うん、絵馬を。板絵馬を収めるようになるんですね。
そういうところから絵馬があ
るんですね。だから
出てきたんですか。
まあ、これもちょっとあれですが、実はもともと馬が収められるものでなかったら、
うん、
今の絵馬の馬絵は馬でなかったかもしれない。うん、鹿だったかもしれない
。なるほど、
うん。かもしれない。まあまあ、それはさておきまして。
いやいやいやいや。
はい、はい。で、その絵馬を収めるんですが、うん、雨が降らない時っていうのは、黒い、馬の、黒馬の絵馬を収める。黒っていうのは雨なので。 ほー。はい。で、白い、白、赤い、馬の赤馬の絵馬を収めるときは、日照りを込むんです。要するに太陽の光ってその日照りなので赤なんですね、はい。赤馬の絵馬っていうのが実はありまして、あまりお見かけならないとは思うんですけども。
そうですね。
はい。だから、絵馬って聞いたで、馬の描かれてるって言ったら、白を思い浮かべられる。
白が一般的ですよね、
はい、
割と、
ね、はい。白はね、程よくなので。
程よく、
はい、日照りも、雨も、程よく、はい、ちょうど栄養に、降ってくださいって言ってくださいっていう。
そんな都合のいい頼み方ってあるんですか？
あるんです。
どっちかじゃなく、はいはい、両方程よく。
はい、程よく。いや、何事も程よくがよろしいようで。
だから白の絵馬をよく見るんですか？
一番多いんやと思いますね。
なるほど、
ね。いや、まあ、白い馬の方がかっこいいですけどね。うん。うん、まあ、よく見ていただくと、はい、そういうね、黒い絵馬と、西宮市内にもやっぱりそれありますので、はい、神社に行かれた時に、ほんまの馬を収めてた代わりに、うん、お馬さんの像、銅像とかが、境内にあったりする場合もありますし、で、西宮神社さんは大きな絵馬殿がありますので、そこを一度、そういう神社さん行かれた時に覗いてみられて、どんな絵馬があるかなって、そういう祈願の、馬の絵の絵馬もあるし、お侍さんの絵馬だとか、武運長久を祈るような絵馬だとかももちろんありますので、だから、こう、一度そういう、これは何を祈願してる絵馬なんかな、ものなんかなっていうことも思いながら、見ていただけたら面白いかもしれないですね。
で、その絵柄だけじゃなくて、それが何色で描かれてるかっていうことにも、すごい意味があると、
は
い
は
い。
意味があるんですね。
はあ、そういうことなんですね。
そうなんです。
へ
え、色にはね、力があるんですよ。白にしといて。
ちょうどよくなんで、はい。力があるんですか、
色に。そうなんですよ。色にはね、力があるんです。
は
い、で言うて、って思われるでしょ、
は
あ、そのね、ある場面で特有の色を使うことによって、はあ、いろんな祈願であるとか、うん、物を防いだりとか、うん、っていうことがありまして、
うん、
で、特に赤はですね、うん、エネルギーの塊みたいなものですので、
はい、
なので、秋祭りのそのだんじりのね、下地に使われます。うん、で、祇園祭りの引き幕にも使われますし、で、それ以外に、病気にかかれへんようにっていうのもあって、赤い絵の天神さんとか、うん、赤い着物の天神さんって菅原道真の、土人形があるんですが、それは子供の病気よけに、そうですね。その赤い着物の天神さんっていうのは子供の放送よけ、放送天然痘ですね。はい。をよけてくれるっていうので、守り神として、生まれた時にお祝いとしていただかれたりとかね。
へ
うん、そういう、その色には意味合いがあるんです。はい。はい、
それと同時にパワーもあるという。
パワーもありますね。
ことですか。
はい。
へー、いや、じゃあ、いろいろなものをこう、色で見ていくと、はい、面白いことにもまた気がつくかもしれないですね。
わかると思いますね。ちょっと見方が変わるかもしれません。
はあ、はい、なるほどね。はい、
でも、五色にも意味あるんですよ。
5つの色。
そうです、そうです。
はい。
はい。ついこの間終わりました。だから、七夕さんですね。
ええ、
七夕さんの笹飾りにはいろんな色をしますけど、ええ、これ、もともとはね、五色なんですね。黄色とか青とか。
短冊の色がですか？
はい。はい、
はあ、
で、古くは宮中で、七夕のお祭りの時に五色の布をね、
うん、
笹を立てたな、下に机を置いてお供えするっていうのが七夕の吉光殿という、宮中行事として残ってるんですね。
はい。
はい、で、その、描かれてる中にはそういう五色の布がちゃんと備えしてあって、
うん、
で、笹を立てて、で、まあ、ちょうど麦刈りが終わった後ですので、おそうめんをね、備えたり、おそうめん食べたりするんですけども、うん、まあ、そういう儀式が七夕の時にあります。
うん、
で、まあ、よくご存知のように、皆さんもお分かりのように、剣牛と織姫のお話ですね。
はい、
で、天帝に、こう、二人が一緒になろうと思った天帝さんが怒ってですね、おたらあかん言うて引き裂いて、で、でもあんまり悲しむもんやから、じゃあ年に一回 わしてあげるとか言って、
ひどい話ですよね、
でも。まあ、中国のね、はい、古い伝承なんですけども。で、それが、まあ、天の川、ちょうどこの時期に、うん、星の川が、星ザーッとこう流れてるのが、見える時期なので、で、それで、まあ、象徴的にこの時期として、お祭りをされるんですけれども、で、この、中国からですね、いろんな技術っての日本にやってきていますから、はい、で、その時に、織物、旗織りですね、そういったものの技術を、伝えた人たちが、まあ、日本にやってくると。で、たどり着いたところが、津の国の婿の氷であるというふうに記録、古い中国の書にありまして、で、まあ、伝承としても残ってるんですけども、うん、で、津の国の婿。なんとなくピンときますよね。
この辺ですね。
ですね。はい、そうなんです、はい。で、ここについて、そこから、もう少し奥へ、上陸した後に進んだっていう話なんですが、進んだ先が、はい、池田市。池田市の、まあ、さつき山とか、はい、そこに五福神社ってあるんですけども、そちらにそういう、旗織りとか、布を作ってた、女性たちが、行ってっていう技術を教えたっていう伝承があるんですよ。
染め戸の池じゃないんですか？
そこにも寄った。らしい。
寄った、
うん、まあ、もう伝承の世界なので、はい、寄ってないわけではない。全然関係ないわけではないと思う。そこの地域の話として、やはり津の国の向こうに、たどり着いたっていうところから、はい、そこの染め殿の池のところに松に衣をかけてっていう話にね、はい、なっていますので、こういう伝承っていうのは、一箇所しかないわけではなくて。は
い、いや、だって、あやはとり、くれはとり。
そうです、そうです。
習いましたけど。
そうです、そうです。はい。伝承地ではあることは間違いないので、うんで、西宮の名勝地にはなってます。歴史的名勝地にはなってますので。はい。そういう伝承のゆかりのある場所ですね。はい。
なるほどね。
はい。だから技術としては、やっぱり大陸から渡ってきたものだっていうことで、
はい。
はい。わかると思います。だから、江戸時代、まあそういう伝承の地であるということと、で、お祭り自体、今の笹に、こう短冊いっぱいつけるのっていうのは最近の話ではなくて、はい、実は江戸時代の浮世絵に描かれてるんですよ。で、背の高い笹に、そんな五色の短冊を、いっぱい吊り下げたものを、屋根より上に建てるっていうね、浮世絵がありまして、人の家の屋根より上に建てれる競争になって、で、幕府から、やめろって言って、だけどもう本当に何十本とね、屋根の上に笹が出てる、そういう浮世絵が残っていますので。
それは高く上げるっていうことがなんか意味があった。あんまり
天なのでね。
そうか。
天に対する、はい、信仰なので、
はい、はい、はい。
掲げるっていうのをね、皆さんが競い合って、まあ、江戸っ子さん競いますんでね。
はい。は
あ。だからそれが、まあ、みんなが、順番にやっていって、まあ、全国に広がって、で、特に、学校行事とかでね、使われるようになりましたので、7月7日っていうのが、七夕になって、はい、子供たちも親しみやすい行事としてね、残ってるんやと思うんですけども。
願い事を書いてっていうね。はいはい、そうなんですね。
だ、はい、からね、七夕は私は五色だと思ってます。
五つの色。
はい。はい。はい、そういう行事の内容からすると、五色っていうふうになると、まあ、七夕を思うな、とっていうところですね。
なるほどね。はあ、まあ、本当にいろんな色が、はい、いろんな行事や、はい、いろんなところに使われてて、それがそれぞれ意味を持ってるという。
持ってるですね。はあ、はい。でも、色だけではなくて、まあ、色味とか彩りの中に、はい、私、明かりも入ってくると思うんですね。
明かり。
うん。こう、光ですね、はい。で、光には色味があると思ってるんですよ。
あ、今、よくありますよね。はい、電球色に近い色とか、はいはいはい、なんかスタンドでもね、はい、好みによって中高色みたいな、ちょっと蛍光灯に近い色みたいな、はいはい、
なりますね、
好きな色に、ね、
はい。だいぶいろんな色がね、使えるようになってますけども、はいはい、自然な色というか、要するに物を燃やした時の、うん、炎の色ですね。
ほうほう、うん、
ちょっとこう、 ろうそくとかあのような少し赤みのかかった色ですね、うん、はい、あのこれがやはりすごく印象的なやっぱり夏の行事っていうのが、うん、まあ、これからやってきますので、
はい
はい、あのと思うんですね。で、うん、あの8月、まあ、お盆ですね、関西ではあの8月がお盆ですので、はい、やっぱお盆の頃っていうのはあのこう火を使う、要するに明かりが行事の中に、登場することがたくさんありますので、
はいはい、
それがね印象的やなっていうふうには思うんですね。あの、うん、火祭りと呼ぶ方もいらっしゃるんですけど、はい、火祭りと言われるとなんかゴーゴーと燃えてるように思ってしまうので、松明が振り回されるとか、
鞍馬の火祭りのような、ね、イメージが、
はい、思うんですけど、はいはい、まあ、そこまでもいかなくても、うん、各家庭の行事としていろんなところで明かりが出てきますので、
はい、
だからまあ一番多いのが仏壇にねお供えするときもろうそくつけます、はい、まあこれも最近あの乾電池ら LED でねあの年寄りがこかさへんようにねいろいろ工夫があるんですけども、やっぱりその明かりの揺らめきみたいなのがね、
はい、
あの綺麗やなと思いますし、で、あのあれはやっぱり仏さんをあのなんていうかな、誘導するというか、ご先祖さんを連れ帰るのに、その目印として、明かりっていうのは使われるんですね。
あ、それがあの、はい、迎え火として炊く。
そうそう、そうです、そうです。
あの、火になるわけですか、は
い、なると思うんですね。だからそれを炊くことで、ご先祖さんに間違いなく家に帰ってきてもらうと。そのご先祖さんを弔う日なので、
は
い、で、あの、墓参り12日とか13日とか行って、行った晩に、あの、墓参り行ったら一応連れて帰ってきてるはずなんですけど、
はい、
また重ねて13日14日に迎え火を焚くんですね、
うん、はい、あのもう帰ってきたはの違う、ま、
よその家行ってもたら困るんで、自分どこへ間違いなく帰ってきてもらうように、
はいはい、
で、あの、私よく使ってる西の目年中行事とか、あの昭和50年頃にまとめた年中行事のあの西の目の報告書なんかを見てると、
はい、
あの下大市なんかで大正時代までね、あの13、14にの時に、あの木の、あの、こう、杭というか、棒の先に、わら束つけて、
ええ、はい、
で、そこに火を灯して、要するに松明ですね、
うん。
で、墓地から、あの、家の方へ、ずっとね、あの、みんなが並んで、仏さんを迎えする行事があったそうなんですね。
へ、
うん、今も松明振り回してある人は怒られますけども。
そうですね。
はい、あの、その日に乗っかって、うん、明かりに乗っかって、仏さんがこう帰ってくるという。
はあ、仏さんにしてみれば、それが目印になっていた。
うん、目印ですね。
うん、
ね、あの、よそいかんように自分のところに帰ってきてもらうとかね。
で、
まあ、玄関のところで、あの、こう、朝、お柄ですね。朝のこう、はい、茎のところですね。で、それを炊いたり、で、あとは、あの、松の木の根っこのところに近いところってのは、松の木のあの、油が、あの、油分が多いですので、
はい、
あの、細く、細かく切って、あの、乾燥させるとね、うん、よく燃えるんですね。
うん、
はい。で、それを、あの、燃やしたりだとか、いうことで、まあ、象徴的に、まあ、あの、お盆の行事の中では、火が登場すると思いますね。
うん。うん、それもその明かりという、はい、まあ、火の色。
色が。
やっぱり、
はい、白い色じゃね、なんか、あの、ピリッとしないので、やっぱり、赤、ちょっと赤みのある、あの、ほわっとして、揺らぎのある、そんな色味っていうのが、夏のこのお盆の時の象徴かな、というふうに、思います。
はい、さあ、彩り、まだまだ続きます、はい。後半もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日の西宮再発見は、民族学研究者の西尾よしみさんに、五感で楽しむ西宮、彩りと題して、季節の行事特有の色合いについて、いろいろとご紹介いただいています。ホルルンさんから追っかけてメールが届きました。
ありがとうございます。
ね、今日出かける予定があって、はいはい、間に合うかなって。
間に合いました。
今聞いていただいてるみたいです。色合わせのお話、興味深いです。絵馬の色、面白いですね。神社のお参りがさらに楽しみになりそうです。そうですね。絵馬の色いろいろとね、
はい。そうなんですね。
探していただくと、はい、赤いのってなかなかお目にかからないんじゃないか
と、
う
ん。思わないんで、だからね、見っけたらラッキーと思って。はい、
なるほど。
いや、まあ、そんだけ切実やったなと思いますよ。
そういうことですよね。うん、 ラジオネームきびだんごさんからもいただいています。今日の色の話で五色の短冊を聞いて歌にもあるのでやっぱり五色にも意味があるのも分かりました。増井さん、虹の七色とは違った五色なんですよね。色はいろいろですよね、といただきました、はい。そうなんですよね。これ五色っていうのは、はい、
五色っていうのはね、取り合わせで、陰陽五行説って言って、中国の古い思想から来ていますので、
はい、
天地を表す五つの色。この組み合わせ、五行だから五つの行なんですけども、まあ、それぞれに色を当てていますので、
はい、
まあ、五色の五っていうのはそこにもありますし、うん、で、奇数っていうのはやっぱりラッキーな数字、はい、運のいい数字なので、うんうん、4式じゃ地とね収まりが悪いので、はい、まあ、とこもありますので、まあ、5式で、はい、まあ、虹はやっぱり見るからに七色なので、はい、それと七夕っていうのは天に向かってで夕立ちとかありますから印象的な色でもありますので、うん、まあ、七色になって定着していったんやろうなと思うんですけれども、まあ、なんで七色かって言われるとちょっとね私も、うん、そこの答えは持っていないんですが、
でも実際プリズムで光を分析したら、はい、みたいな、まあ、ちょっと科学的な、
はい、江戸時代にプリズムないので、
なるほどね、はい、そうですよね、
はいはい、でも色で髪を染めますので、ね、わざわざそれに、はい、だから髪はすいただけでは白ですから、
ほう、
なのでその合わせて色粉で染めていきますからね、やっぱり必要な、
はい、うんうん、
そういう風なものにするべきというふうな、やっぱりものやったんでしょうね。
意味があった。
意味があったんやと思いますね。
ということですね。はい、さあ、お盆の迎え日、
はいはい、
それから、まあ、送り日もそうですよね。大文字のね、
はい、
送り
日。はい、そうですね。
もう、あれもやっぱりその日を燃やす。
うん。ね、その日に乗って、帰っていただくっていうのがありますし、で、お盆が一段落したらね、今度は子供が楽しみな地蔵盆があります。
はい。
はい。地蔵盆の時も思い出していただくと、うん、市内でもね、あちこちの地蔵さん、で、京都資料館が、歴史調査のボランティアさんと一緒に、歴史調査の人たちが市内一円ね、ぐるっと回って、たくさんの地蔵さんっていうのを市内にあるってことを調べてくださっていて、で、そこの、そこそこでみんなそれな、お祭りを、28月の23、まあ、が宵宮とか宵の晩になりますので、うん、で24とでお祭りする、まあ、お地蔵さんをお祭りするんですが、はい、その時やっぱり子供の守り仏ってお地蔵さん言われていまして、うん、地獄の絵を描いた時に、絵を見た時にですね、三途の川渡るって言いますよね。まさに地獄への、渡るところは三途の川が流れていました、絵で。で、川の向こう側に、鬼さんとか、エンマさんとかいてはって、
うん、
で、手前に、脱エバっていう、要するに、死んで地獄に来た人の衣服を剥ぎ取るおばあちゃんがいてて、
うん、
で、その横にお地蔵さんが立ってるんですよ。
はい、
で、お地蔵さんの足元には子供がいっぱいいるんです。そういうふうに描かれるんですね。うん、で、お地蔵さんというのは子供の守り神で、地獄に来る子供って亡くなってるわけですけども、
うん、
結局親より先に亡くなってるわけですから、うん、親不幸の限りなんですよね。なので、地獄に行ってしまうことになるんだけども、それを少しでも助けてやろうという慈悲の心で、そこにいらっしゃるっていうのがお地蔵さんなんです。だから、お地蔵さんっていうのは子供の守り仏やというふうに言われるので、こう、地蔵の縁日なんですけども、その時に子供の名前の書いた提灯を納めて、無事な成長を祈りますし、
はい、
で、昼間にお経とかあげて、したら夜その明かりが灯る頃ですね、夕方にかけて子どもたちは楽しみに回っていくと、
はい、
地域の方はもう嬉しくていっぱい うん、お供えのお分けをしてくださるという
お菓子いっぱいもらえるんですよね。
そうですね、
はい、はい、
そうやって訪ねてくれることがね、やっぱり地域の方にもとっては嬉しいことやし、
うん、ああそうなんだ、う
ん、あんたよその子やかあかんって言い張りませんかね。
ねえ、なんかはしごしてる子供もいますからね、
うん、はい、
お地蔵さんの
なんか聞いたらそれが楽しみやったっていう
そうなんですか、
はい、のもいますので、やっぱりそうやって、うん、地域の方々がお互いに顔が分かる、 はい、ちいちゃい子も含めて、お互いが付き合っていく一つのあり方としてね、うん、こんな行事なんかも、あります。だそれを結びつけるのが、その、提灯の明かりかなっていうふうにも思いますので。
提灯といえば、盆踊り、やぐらの上に提灯にあげてみたいなのもね。
大体、お盆過ぎ、はい、お盆の頃からお盆過ぎ、地蔵盆前後ぐらいまでなんですけども、いっぱい提灯ぶら下げて、で、真ん中にやぐら立てて、で、温度取って、皆さんで踊られますよね。最近はもう皆さんテープとかね、されることが多くって、なんたら温度っていうのももうすごい、ドラえもんやら、宮田やらいっぱいあるんですけど、はい、地元の方が肉声で温度を取っておられるね、うん、温度がまだ、西宮には山口袖下踊りありますので、地域の方が雇ってきてやるんじゃなく、歌い手さんを雇うんではなくて、自分たちでちゃんと練習をして、歌いつないでいる、うん、そういう、民族芸能がしっかり残っていますので、はい、でそれも、誰からも、お金もうたり、報酬もうたりしてるわけではなくて、自分たちの、持ち出し、それこそ持ち出しですわ。はい、でそれで、温度をつなぎ、で、踊りも地域の方が、いわゆる、踊りのお師匠さんを呼んでくるわけではなくて、自分たちの中で、そうやって、代々伝えていってる。
守ってらっしゃるということですよね。守ってらっしゃるんですね。まあ、本当にそういう文化的にとてもね、意味のある、はい、まあ、その山下。山口袖下踊りとか、はい、社交踊りもそうですよね。そうですね。
地域の方のやっぱり努力っていうのがあるね。ちょっとね、コロナの時はみんながね、特に練習で子どもたちも含めて集まりづらいので、なかなかご苦労されたようなんですけれども、はい、いろんな工夫をしながらね、伝承を続けてくださっているので、はい、やっぱりそれは、やっぱり地域のコミュニティ、いろんな世代の人たちを結びつける紐みたいなものやと思いますので、うんうんうん、その中で伝わっていけばいいなと思いますね。そうですね、
は
い、
さあ夏に時間を割いてしまいました。秋といえば、
はい、だんじりの赤で
赤、はい、それはやっぱりパワーとかね、パワーですね、そういうね、はい、
まあ、黄金色のね、もうあるんですけども、やっぱりパワーあふれる時期ですのでね、はい、
そして冬の白といえば、
はい、私としたらやっぱり酒作りかな、はい、今は工場内でされますので見受けることは少ないですけれども、やはり季節の話で画像が出てくるとしたら、酒造りのお米蒸してる、真っ白のお米をね、
はい、
蒸してる、湯気が上がってるっていうね、うん、写真のショットが多いと思いますし、で、今は残念ながら伝わっていませんけれども、象徴的なものとしては、実は船坂で、はい、特産品だった寒天ですね、冬の間のその気温の低さを使って、干すんですけれども、寒ざらしにするとね、非常に白く綺麗な、寒天が出来上がるんですね。それもやっぱりその地域の方にとっては冬っていうことの雪とかそんなんではなくて、その地域を表す色としては白やったんじゃないかなというふうに思いますね。
それをこう並べて干してるところも、はい
はい、船坂坂なので棚田なんですけども、そこをうまく使って干し場を作っていっぱい作ってたみたいですね。
いや、今日はこうやってお話を伺ってると、いろんな色、その彩りで、なんか西宮を楽しむっていうのも、はい、一つ本当にすごいことやなと思いますし、五感を本当にフルに駆使してね、はい、いろんな形で西宮っていうのを楽しんでいきたいなと、改めて思いました。
はい、
さあ、次回は、奇数月の第3金曜ですので、9月の19日ですよね。で、はい、今回は、彩りでしたが、はい、次回は、はい、五感で楽しむ西宮、匂い。
匂いね。どうでしょうか。
いやいやいや。まあ、ね、いい匂い、はい、うーんっていう匂い、いろんな匂いがあるんですが、
はいはい
はい、西宮ならではの匂いというのももちろんじゃあるということですよね。
まあ、かつてはというところでしょうか。で、西宮はまさにいろいろなので、うんうんうん、全体通して匂いは難しいとは思うんです、うん、
はい、
この地域でやったらこんな匂いが特徴的にしてたよぐらいはいけるとは思うんですけども、さあどんな匂いを探り出してくるかお楽しみに。
皆さんのね、印象的な西宮の匂い、うん、その思い出なんかもぜひお寄せいただきたいですね。
そうですね、
はい、西尾先生のメッセージもお待ちしています。さあ、そして匂いといえばもうこれね、もう匂ってきたらもう絶対 対食べてしまうというカレーなんですけど、は
いはいはい、言葉聞いただけで匂いが出てくるんですけど
今日はカレーの口になりそうって感じなんですが、あの第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてるんですが、はい、なんと来週7月25日は日本カレーうどん協会の皆さんをお迎えして、西宮からカレーうどんを発信と題してお話を伺っていきます、
はいはい、
なんでって思われるかと思うんですが日本カレーうどん協会が西宮にあるって西尾先生ご存知でした？
あ、知ってました、
うん、
知ってて、なんか祭りみたいなのを SL っていうのはちょっと SNS で見たことはあるんですけども、はい、うん、はい、
そうなんですよ、
はい、
この桜 FM のあるビルのすぐ近くに、その教会があるという
そんなに近かったですね。
そんなことないのか。
そんなことない
か。なんかでも、そこにいはる人がね、いろいろとこう、関わってらしたりとか、はいはい、おろいちでもなんかいろいろやったりとか、はい、フレンテの前でやったりとか。
はいはい、まあ、確かに、カレーはね、甲子園でも確かに、うん、あることはある。うどんではないですけどね、
うん、有名ですよね、
はい、うどんではないですけどね、
でもこれ選手権みたいな感じで、
はいはいはい、
もうランキングを作って、西宮のお店がそのトップに輝いたりとかと、
はい、
まあ、来週ぜひそんないろんなもうとっておきのカレーうどんの話っていうのが、はい、伺えるんじゃないかと私もすごい楽しみにしてるんですけど、はい、ね、というところでもう今日は、はい、彩り、そして、次回の西尾先生は、
はい、
匂い、
はい、このなんかつながってるようでなんか誘導されてるような、
あ、いやいや、でも嗅覚っていうのもね、すごい、はい、一番なんか人間のなんか脳にね、直結してたりするので、とか、はい、
本当に匂いでね、いろんなことを思い出したりしますので、うん、
はい、ね、
楽しめると思います。
なんか、あ、別れた彼女のこの好きな香水だったな、
っ
これとか、まあ、いろんなことで、ね、そこから紐づいてくる記憶っていうのも呼び覚ましてくれるかもしれませんし、
はい、
西宮のいろんなことを匂いから、では次回は探っていただきたいと思います、は
い
は
い、ありがとうございます。
というわけで、今日は民族学研究者の西尾よしみさんにいろいろお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。